では皆さんこんにちは、三平画館、いつもお聞きいただきありがとうございます。特別編、
あ、どうも。
本日は、はい、2012年、はい、映画上半期ベスト10をね、はい、発表したいと思います。
今年の1月に、はい、ここ夜の昼寝で11年のベスト10をやらせてもらったんですけど、早速上半期も終わってしまったので、
あの時はね、2チャンネルの超有名人である山高っていう方がね
通称谷さんが
くださったおかげで、
2チャンに貼られて視聴
ものすごい視聴数に負けた。俺たちの人気はすごいって思ってたら違ってたんですよ。
谷さんの人気だったんですよね。
詳しくは髪の毛のコラムをご覧ください。
ということで、
ということで、はい、じゃあ本日のゲストは、はい、花熊優作さんです。
どうも。
あ、今日もね、
あの、
あ、そうですね、
お願いします。
阿佐ヶ谷夜の昼寝でからお送りしております。
おととい蜂に刺されたばかり。
元通りですね。
結構ね、
あんまり見えないですね。
引いてきましたね。
あ、でも確かに
まだちょっと赤く
て筋肉で膨らんでる感じが、
形がちょっとやっぱ違いますね。
あ、そっか。あ、なんか暑い。
そう、暑いしね。
あ、本当だ。
3日間点滴を打ってきました。
へー、大事に至らなくてよかったですよ。
そうですね、大事に至るっていうのはアナフィラキシーショックで死んでしまうって言うじゃないですか。
スズメバチだと下手したら死んじゃう。
あ、スズメバチだったんですか。
いや、アシナガバチだと思うんですけど、実際刺されたらね、どうしていいか分かんなくて、その日は普通に寝たんですよ。
うん、
朝起きたらものすごい腫れ出しちゃって、焦って病院行ったんですけどね。
なるほど。
うん、確かにね、金管塗るとか、なんか応急処置がよく分かんないですね。
おしっこをかければいいとか昔言ってましたけどね。
本当か分かんない。位置的に
本当はダメだっていう説もありますよ。
行くのがなんか
こうやって
恥ずかしいのかどうかよく分かんなくて、
ね、そう
ですね。蜂、こんな蜂で刺されてきたの、
ね、
なん
て
大、ね、げさじゃねえ
な。スズメバチでもないのかと言われたら恥ずかしいなと思って、ね。
というわけで、じゃあ、発表のルールは、
一
人ずつじゃあ10位を発表してて、
でしたっけ、今年の年末じゃねえや。
あの、下から発表してて、
あ、そうですね、10位から。
そんで、その、自分はそれを上に入れてたら、その場で、まあ、とりあえず、
そうですね、トークして、
自分は何位だって、は
い。あ、俺それ思ったんですけど、10位だけは伏せときません。いや、あの、
そうだね、
っていうか、
あの、
今年のルール、今年の頭にあったルールで、最初に花熊さんのベスト10を先に発表してもらったじゃないですか。
はいはいはい、はい。
それで僕らが、小泉さんと僕が後でベスト10を発表するんですけど、
はい、
その、花熊さんが発表した時に、例えば、
あ、
そう、去年僕が、僕の1位が花熊さんの10位だったので、いきなり発表するっていうことが。で、どっちみち順位は、まあ、後から発表するから、
なるほど。
一応僕らの順位は捨てといて、それ
もう入ってるぐらいにして、
会話は別に普通に。
そうしましょう。
するみたいな感じで。
ええ、
なので、まあ、最初に花熊さんのベスト10を。
はい、
そうだっけ、
そう
です、ね。そうしましょう。あれ、さっき出していたんだけどな、チェックインのページが消えてしまった。うん、
いやでも見落とした映画も多いからな。
そうですよね。じゃあちょっと待ってくださいね。あのさっきツイッターの書き込みコメントが読めるシステムにやっとできたつもりだったのに分かんなくなっちゃった。
コメントが見れるっていう。
ええ、まあそうですね。
これに出ますよね。
そうなんですよ。あ、ここでね、ここでチェックインってして、あ、もう20人の方がご覧くださってます。まずい、早めを。
この間の口喋る漫画を超えましたね。
うん、あの時は17人ぐらいでした。
面白かったの
かな。この前の面白かったの、そう、あ、ぜひご覧くださいね。プチ喋る漫画、あのアーカイブ、僕のツイッターのタイムラインからいけますので。
福原さんの絵がね、踊るマスのヒット賞を取った中で、
そうですね、
ちゃんと漫画家は絵だっていうのを尊重してやってましたね。
これこのぐらいの声で聞こえてん
のかな。あ、声聞こえてますか。
この間でも自分のアーカイブ見たらもう全然拾ってました
よ、ね、そうですね、
まあ、機械違ってましたけど、
慌ててコメントを見たんですけど特に誰も書いてなかったです。僕しか書いてない、
コメントしようがないですから、ね、
ではじゃあ花熊さんの
じゃあベスト10の第
発表していきましょう。
第10位、
最低で
最高のサリ ー、
最低で最高のサリー。え、こんな知らないですよ。
これは DVD なんですか。
あ、本当に
花川さんこういうのちゃんと持ってきてくれるから
、ね、本当だ。分かんないかなと思って持ってきました。
DVD のカバーをちゃんとコピーしてくださって、
これがね、
前に出しましょうか、これ、
はいはい、
見えてますかね、こんな、
なんだろう、
これがまあね、見覚えがあるジャケ、
今見えてます、
はい、
かなと、もうもろにね、
あ、
500日のサマー
の隔離、隔離というか
同じなんですよ。
なるほど。ピラニア、
まあスタッフがね、
ピラニアみたいな感じですか。
スタッフがね、かぶってるみたいなんですけど。
あ、そうなんですか。
でも映画としてはね、こっちのが僕は全然良かった。
僕は正直500日のサマーは嫌いなんですよ。
サマーじゃなかったですね。
サマーずっとムカつくまんまじゃないです
か。
女は、
うん、いやサマーは別にそんなに僕は嫌じゃないんですよ。男がうじうじしててムカつく、こいつの役はいつもうじうじしてて腹立つんですよ。
なんかなんでこんなにサマーに惹かれてるのかあんま分かんなかったですね。
あ、でもまあなんか手頃ないい感じで、
なんか映画の中ではこの子がなんか売店立つと行列ができるとか、ものすごい引きのあるみたいな
感
じ、うん、まあそれはサマーの話なんですけど、
まあ他の映画の随だとね、あんまり人気あるのも分かる、
この映画の随
がサマーの時はそんな可愛くないのに、
そうですね、
ってこともあって、こっちのサリーもこの女はねムカつくんですよ、ずっと。
The The Art of Getting By っていう、
本当はこういう題名なんですけどね、この子がムカつくんだけど、でも結局こっちの主人公の男の子がね、最後ちょっと成長して頑張ることによってこの子もちょっといい感じに見えてきて、
変わっていくんですね。
それでこの映画の評価がねちょっと上がってきた。
500日のサマーだから最低で最高のサリーってちょっとな
そうそう
のサリー
全部被らしてこれはね、まあ内容はあの何でしょう、アドベンチャーランドへようこそは80年代の田舎の話なんですが、これは現代のニューヨークの高校生のあんな感じの話っていうか、
美学生なんですか。
いや、これはね高校生で、あの美術部に入ってる、
うーん、
映画ですね。
新大の映画祭、サンダンス映画祭の審査員大賞ノミネート、ノミネートなだけか、取ってるわけじゃないんだ
最近ねだ DVD 出たばっかなんで、まあおすすめですっていう。
なるほど。
なんか皆さんこの首のこの辺までが画面なので
、あ、はい、そうか、もうちょっと上げないと、はい、あ、肩をもうちょっと下に向ければいいんだ、こんな感じで、
こんな感じで、はい、
はい、じゃあ注意お願いします。
お、タッカーとデイル、
あ、これは出ましたね、
面白かったですね、
3人とも見ました。
僕はでも本当残念な見方をしちゃって、
2回目だったんですよね。
そう、2回目っていうか、1回目をサンプル DVD をいただいたら、もう画面のね真ん中にサンプルってドーンってもうね途中で消えるかと思ったら最後まで出っ放しで、あれもう本当嫌でした。面白いから見ちゃったんだけど
サンプルにもならない。
菱沼監督も一緒にサンプルいただいて、渡辺倫太郎さんにもらったんですけど、これは映画館で見なきゃダメだって止めて、試合見たいんですけどって連絡して、最後の見せてもらったって。
なるほど、そういう作戦なのかもしれないですけどね。
まあね、何でしょう、アイデアが良かったね。
そうです、
ね、
すごい面白かった、うん、でもそう思ってね映画館にもう一回見に行ったら、うん、結構知ってて見ると飽きるなって
まあね、あの予告でね結構面白いとこ全部見せ
てそれはちょっとあったんですよね僕の2回目見た時また違った見方一応しましたけどね、
2回目でね気づいたことがいろいろあって、
そうですね、
結局、まあ、あいつ死んでないんだよね、あれね。
あ、そうですね、
あの
一番悪いやつ、
それはでもあの最初の
最初のとこ出てきたのが俺最初に見た時はぼーっと見てたからなんか全然それを忘れてて、
僕そこは覚えてて
一番最後の展開だったんだよね。
そうそう、殺人鬼誕生映画みたいな感じだ
よね。そうそうそうそう、ビギニングみたいな。
もともとはなんかそのタッカーとデールってなんか、うん、土方っていうんですかねみたいなのが高校生大学生か、軍団と会ってなんか大学生軍団がなんかおっかないやつと勘違い して、うん、でタッカーとデールの方はなんか自殺しに来た若者の集団って勘違いして、アンジャッシュのコントみたいにお互い勘違いしたまま、うん、死人が増えていくみたいな話ですね。
そうなんですよ、
でまあ、個人的にね一番良かったのはもう最後のボーリングのシーンのね、ああいう感じがね、ああいう俺ね大好きなあれでもうすごい好感度が上がってね、ああいう終わり方いいなと思って。
なんかねあのあと 友情物語としても結構良くな
って良かったですよね、
なんかあの、サイモン・ペックとニック・フロストとはまた違う、あの二人とか割とこう特にニック・フロストなんか結構悪態つくタイプのやつですけど、うん、どっちも悪口言わないですよね。特にデールの方がすげえいいやつで、
デールはデブの方
ですね。デブの方がそうで、なんかその女子高生落っこった庭じゃねえや、沼に落っこった女子高生、うん、女子大生を助けるんですけど、で目が覚めたら、え何みんな私を置いてみんな逃げたのって言ったら、いやみんなびっくりしただけだからそんな責めちゃダメだよってかばったりとか、徹底的にね差別されてんだけど、うん、自分は絶対悪口言わない
で。あれ三平でもねやってました、
やってましたね。そうなんですよ、
こう友情まあちょっとあれですよね、うん、あの俺が1回目の時は気にならなかったんですけど、小泉さんは2回目だったんでちょっととあることが気になったっていう話を。
そうですね、まあそのねサンプル DVD で見た時は、もう今年の1位はこれだなって思ってました、瞬間最大風速が ものすごい吹き荒れたんですよ。
そうですよね、
こんな傑作を超える映画この今年は現れないだろう、
これは僕もちょっと入ってんだ後でまた、改めて
一番
田中間さんの
悪いやつが、死んでなかったのを2回目で気づいて、そこはなんかちょっとマイナスな面も感じて、見てるときはあいつだけが一番悪いから、それなのに周りの人がみんな、ね、かわいそうに死んでっちゃってるからかわいそうだから、あいつが最後ひどい目に遭わないとなんか収まりつかないなと思ってた、
なんかそういう意味ではちょっとね、なんか続編を狙ってんのかどうか、続編作りようないですけどね、あれでも、でも殺人鬼はこうして生まれるみたいな、
ね、やられたって思いました。ちょっと膝を打つアイデアでしたね、
あれは良かったね、
なんか13日の金曜日とかももともとはジェイソンいないって設定でしたからね。
あそうですね、
母親がばらまいた噂で、
お母さん、
実はお母さんがアイスホッケーかぶって、
あそうだった
んですか、ホッケーマスクかぶって殺してたって、
へえ忘れてしまった
まあそんな感じ
で、
はい、
じゃあ第8位
は
バトルシ
ュッシュ、出ましたね、本当に面白かった、
お店も多かったですよね、
買いましたね、
結構だから今年のこういうでかい対策の中では、まあ、一応良かったなと思いました、
ね、だから本当あのトランスフォーマーでなんでこうならなかったんだろうってがっかりする感じが、
それはどうなってたらいいって感じ。
いややっぱなんかトランスフォーマーってただごちゃごちゃしてるだけみたいなとこじゃないですか。これはちゃんと戦略もなんか本当にできるかわかんないけど、組み立てがあって戦ってるし、
最後結構なんか手動で戦うっていうか、
そのおじいちゃんたちが現れるとこも燃えるし、
なんか戦いがそうちょっと2分に分かれてる感じでしたよね。
そう、冒頭であの主人公がコンビニ強盗に入るところもすごい面白くて、あそこがなんかダメだみたいな話あるん
で、
あそこすごい好きですよ。そう
で、なんかタイに入ってから見た目が変わりすぎて最初誰だか分
かんなかった
一気に構成しましたよね、どんだけ能力秘めてたんだと思いましたけど、
これなんか機械だけど やっぱりみんなあの素手で戦ってる感じがあるじゃん、なんかゴツゴツしたら。
そうですよね。
あとやっぱ試写回ってる時はツイッターとかで、なんか偉そうな映画評論家の人たちがすごいボロクソに
言ってたんですよ。誰ですかね。
それそういう流れを見てて、
それ
実際見たら、なんで面白いじゃねえかって。
だからそういう人らはトランスフォーマー見てないんですかね。でも見てもあの、こんなのトランスフォーマーと一緒だよみたいに言っちゃうのかな。全然違う
トランスフォーマーどうやってトランスフォームしてるのかもよく分かんないです
けど、ね、まあ、僕はトランスフォーマー世代じゃないからそんなに思い入れないんだけど、トランスフォーマー世代の僕の友達の江島くんとかはもうなんかそのトランスフォーマー自体のキャラが全然立ってないから、ダメって言ってました。
そうですね、僕ワンしか見てないですけど、ロボットが出てきたぐらいの印象でしたね。その印象もひどいですけど、そうバトルシッパーだ、それ割とこう男心をくすぐる、
よかった。
あの俺途中ちょっと疲れて寝ちゃった部分もあるんですけどなんだっけ、でっかい玉みたいなのが街のあちこちで転がるところが結構すごかった
ですね。あ、そうですね、浅野忠信の部分も良かったですよ。
最近の浅野忠信はいい面画面になってきましたよね。
あのトンカチじゃなくて金槌持ったあのアメリカヒーロー、そうマイティーソーの時はちょっと背景みたいな役だった
りしましたけどね、
結構がっつりとやってましたよね。でなんかエンディングでみんなで庭で写真撮るシーンもなんかやたら長くて面白かったです。なんかずっとみんなで記念撮影してるんですよねいつまでやってんだこれもうエンディングロード一緒に流せようと思うぐらい長かった
です。後でそれを見てニヤニヤしてる様子も目に浮かぶようでいいですね
なんかそう言われた後味もいい映画でしたよ、
じゃあ次行きましょう、原熊さんの上半期第7位は、あ、ワンデー、23年のラブストーリー。ー
これはね、
川崎さんも見ましたか。そう、僕はね、漫画教室の生徒さんたちと 5、6人で見ましたよ。
これがね、まあ僕がグッときたのは、やっぱりこの彼女の、この19歳の、あ、19歳じゃないや、卒業後するとき、大学卒業の年の、一番最初の年の、彼女のけなげさ、
なんかあられちゃんみたいな眼鏡かけ
て、もうずっとなんかね、あれでもう参っちゃいましたね。
けなげでしたっけ
けなげっていうか、なんかまだおとなしめじゃないですか。
あ、そうですね、
自分からはね一歩引いてる感じで、その感じがあの最後の方にまた出てきた時に、もうちょっとねたまんなかった、
ね、でもその後もう本当びっくりしますしね僕はでもね、この23年間こうなんかこの主人公の男がすごいやりちんなんですよね。
なんかテレビの司会者がなん
かなってね、そうそう、東なんだっけ
あの東っていっぱいいますよ、
東幹久みたいな
感じで、なんだっけ、あのなんだっけ、ワンギャルとか、
ワンギャルとかとセックスしてるそう、ワンダフル時代の東幹久みたいなこんにちは、どうぞどうぞ、ありがとうございます。 それがどんどん落ちぶれていくんですよね、
なんか出演者にもバカにされるぐらい、
スタッフにもバカにされて、マキガのお母さんにはあなたはろくでもないわねって言われて
親父ともずっとなんかある
し、ね、でなんか結婚する相手の親にもボロックスを言われ
てあの親ひどくなかった
お母さんが最悪番組って言ってた司会者だよ
で、ゲームわけわかんないですよね。
嫌がらせじゃねえのか。
ここにいるよって分かったらバーンって叩くんですけど、
そう、
逃げる範囲超狭いからほぼ当たりますよね。
しかもね、なんかハリセンみたいな音だけでかいようなんじゃなくて、マジで痛いみたいな。棒でぶっ叩き合う家庭ゲームがあって、それで娘をね、婚約者を蜂だらけにして
それはそうなる、うん、あの
よかったね。
ハサウェイ、シャン、アサ、ハサウェイの方は、むしろ堅実に作家になって
る、ね。そうそうそうそう。
割とこいつが人生としては。
彼氏はどんどん落ちぶれていって、ね、そんなイケメンの没落ぶりがとても辛辣で面白かった。だから女の監督なんですよね。
あ、そうなんですか。
だから多分に、多分ね、イケメンにやり捨てられたりしてるんですよ。
あ、でもだとしたら最後、こうちょっとハッピーな感じにして、懐が深いじゃないですか。
でもね、僕はこの映画にちょっと苦言を呈したいのは、予告を見てた段階だと、てっきりね、23年間プラトニックで、
あ、俺もそう思った。
そう、で、そんで、なんと終電になって初めてセックスをして愛をお互い感じるんだみたいな風なのを想像してたら、10年ぐらいでもうちょいちょいセックスしてるんですよね。
そんなね言動がありましたよね。
あれでも少しだよね。
そう、
あの離婚して落ち込んでから
だよね。あ、そうそうそう、昔あの何でしたっけ、恋人たちの予感って映画があって、誰でしたっけあれは、
メグライアン
と、あれとかは、ま、そんな感じですよ ね、 ね、本当に友達だったんだけど、
恋人たちの予感は見てないな、プリティインピンクは見ましたよ、
あれはいい映画でしたね。
じゃあね、あの、今日からやってる
ダークナイト
での
ライジング、
アンサーがキャットウーマンで出てて、
えキャットウーマンやってるんですか、
あもうご覧になったんですか、
いや見てないんだけど、みんなの評判聞くとアンハサエの お尻がすごいってみんな言ってるんで、だからもう今年の主演女優は僕の中では多分、
なるほどね、
アンハサエが来るかなと
思います。アンハサエっていくつぐらいなんですか今、
それはね
結構いってるよ ね、
ますよ ね、 ね
結構
いつも脱ぎっぷりもいいしね、あのラブドラッグの時にすごいバンバン脱いでくれて、すごい優しい子だよね、
脱いでくれて優しい、
そう、綺麗なピンクの
出し惜しみしないっていう、
あと日本の女優もね、そういうふうになればいい、ね、
石田ゆみも可愛いおっぱいでしたよ、
石田ゆみ、
石田ゆみってでも野生
かい、野生かいじゃないですか、あの時代の女優さんはみんな脱ぐじゃない、
そうですね、
ちゃんと脱いで普通に CM とかもやる時代だった、
だって今井美樹なんか犬背にせしもので、あ、本当に小便とかしてましたよね、
小便してましたか、そう、あんな犬背にせしも見てないから、
見習ってほしいと思いますね、
イネジンセシモノってなんかボートで瀬戸内海の島々を渡り歩く海賊の、あ、見たな、真田広之の、
そうですね、
ああ見ました見ました、
監督のやつ、ワンデーはでも結構最後はちょっとびっくりしましたね、
びっくりした、
俺あーって言っちゃいましたよ、よかった、
でもね本当その後も僕としてはね身につまされて羨ましいなって思うのが、その娘とね別居してるんだけど、お父さんのこと好きなんつってピクニックして、
あの他のシーンがね昔のあの2人と現在の2人がこうすれ違うところ
で、ね、花川ね、多分花川さん的にはサニーもちょっと知らつきながらねみんなすれ違いますよね、過去と現在が、ということで、じゃあ
そうです、ね、
中間さんの第6位は、6位、
はい、チェンジアップ、これはどっちで、あっち、あいつもどっち、
これはね
転校生みたいな
DVD なんですけど、まあ小泉さんにも関係ありますね、だからあの転校生シチュエーションなんです、
なるほど、俺のあそこがあいつのあれでじゃないんですね、
これです、
お、あれチェンジアップ、
これはあの真面目な男の人と遊び人の男が、これ2人親友なんですけど、でまあずっと昔からの親友で全然でも生き方は違うんですよ、
なるほど、
まあお互いの人生ちょっといいなとか思いつつ、まあふとある日に心が入れ替わっちゃう、
そうなんだ、外国映画でそれあんま見たことない
です、ね、単純にそれぞれの別の生活を過ごすんじゃなくて、ない中身が入れ替わっちゃう、
真面目な男だった人がこっちのあのやりちんの男のあれになって、こっちの人がこっちの真面目な人生を歩むんだけど、それをねもう下ネタ全開で めちゃくちゃやってるんですよね。すっごい面白かった。で最後もちゃんとねグッとくんですよ。でちゃんと収まりがいいじゃないですか、こういう映画だいたいうまく作ってるから。俺は本当良かった
です、ね、なんか一個一個のシチュエーションでも映画作れそうな感じですよね、
うんうん、
それ同時にやるって結構すごいな。俳優さん出てる俳優とかは
これあのモンスター上司の時に、
うーん、モンスター上司の上司あの、
あの主人公だって
人。あ、そうですか。へ
こっちはあれあれのなんだっけ去年見た映画忘れちゃった。
超いっぱいあります去年見た映画はおそらく
まあいいや、僕の好きなレスリーマンも出てますからね。すごいおすすめ。小泉さんも転校生書いてたから。
そうですね、
転校生作家
でした
。見なくちゃいけないですね。
入れ替わり物って面白いですよ。入れ替
わり大林チルドレンです ね、
やっぱアメリカにもそういうのがあったのかなと思う、
なんかねよく立場だけ入れ替わるみたいなのあるじゃないですか、金持ちと貧乏人がとか
ね、ね、小じきと金持ち、
大逆転とか、
これそれ、それがもともと最初なのかね、転校生とか
ああどうなんですかね。
あの山中浩さんの渡るさんっていうのかな、あの
原作が
児童文学
で、俺が
そうですね、
俺があいつがあいつが俺で、
そうそう、
なんかでもどうオチをつけてるのかが気になるからこれは見てみたい
ですね、これはね見た方がいいです、これも最近 DVD 出ましたんで、
見ましょう、
ぜひ。
はい、ということでじゃあ花熊さんの
第5位、
5位なんだけど、
はい、
もう実際もう5位から全部1位
からは
なるほど
そうなんですね、
これがね本当に難しいんだよね、
お、いいね、
いいね、
これはね、悪くはなぜモテる、
見てないな、
エマストーンのやつです
、あ、エマストーンも今年あのヘルプにも出てたし、あとなんか出てました、
ね、アメージングスパイダーマンのヒロイン役でした。ちょっと高校生は無理がありましたけど、まあ可愛いんで。
映画自体はね 1,2 年前なんですけど、まあ、日本では DVD が今年やっと出たんで、
見てみました。モテっていう字がモテ期のモテの字の
語みたいに、また便乗してるちょっとね、ちょっとこの絵はないですけどねでも本当これもねいい映画でした。あのもうエマストンのワンマン学園映画なんだけど、で、まあ、この子が真面目な普通のいい子なんだけど、まあ、最初にちょっとした嘘をついたことによって、学校中にあのこの子はやりまんだっていう噂になっちゃうんですよ、そんでいろいろまあいろいろね問題も起きてくんだけど、まあ最後はまあ一個いい山場があっていい感じになるっていう、これはね本当良かったです。
女の子からはソース感だったんですか。
女の子からソース感ですね。
これも DVD するですか。
これも DVD する。あ、これはね、だ本当は去年なんか公開とか発売して欲しかったなってやつだったんだけど、
なんか誰か映画秘宝のランクに入れてたような気がしますけど、勘違いかな。
花熊さんがこれ去年公開、
去年は僕これ輸入のしか持ってないから輸入のだけで見てて、字幕ありでは今年初めて見たから、それでやっといろんな細かいことが分かって
分かんなくても面白かったんですか、
う
ん、
面白かった
多分荒川さんその、サニーとかもそうですけどキラキラしてる高校みたいなのが、
そうしてこの、そうこの子のお母さんの人がすごい良くて、で、まあ、この子がまあね、学校で不安になっちゃってもう結構落ち込んでるんだけど、この子のお母さんはそういう辛い時はユーモアで乗り越えるのよって助言するんですよ。それでこの子はあることを学校でやって立ち直るっていう、
ね、大津の中学生にも教えてあげたいですね、
すごいいい名言
を、ね、土壌すくいとか
もらえる映画で
余計いじめられ
るこれもおすすめ、これは
見たいですね、
お題は最低です、
EGA ですね、
EGA、
では第4位、
4位
1位でも
いい、4位だけど1位、
はい、あ、出ましたね、
あれ3位に、
まあ順番はいいんだけど、
まあまあ、マペッツ見てないや、
田中さんと一緒に見に行
きました、ね、これだってちょっとしかね、東京でも 2,3 巻しかやってなかったんじゃない
ですか。有楽町でしたっけ、
ね、六本木、
六本木だけだった、
六本木だけ
で全然新潟にも来ない、
六本木、あとなんかちょっとお台場とかでもやってたの、でもねすぐ終わっちゃったんですよ、
ちょっと最初だけシチュエーション理解するのに苦労しましたけどね。
この人形が実在してる体なんですか。
そうそう、ペンギン村みたいな、なんか
へ
でだんだんなんか自分だけ成長しないから、あれ俺なんか兄弟のように人間と一緒に育っていくんですけど、
動物が、だ人形がそれで葛藤するんですか。
あれ俺一人の普通の人形、市民の指定の人形がいて、
あ
そして他にこのマペットショーってやってた人形たちはテレビ番組があって人気者だったんです昔は、
はい、へ
それが廃れちゃって、彼らのスタジオ美術館みたいなとこがなんか悪い不動産の人に乗っ取られて、そのミュージアムが壊されるってことで、それでこの市民の人形の子がじゃあもう一回みんなを集めて、
うん、
コンサートやってお金集めて場所を取り戻そうっていう、そういうブルースブラザーズみたいな感じですね。普通にねミュージカルとしてすごい良かった、ね、
これはキャラが立ってましたよね、
島尾さんも見に行ったけどね、島尾さんはラジオ明けで朝だったんで、眠っちゃって、
ほぼ寝てましたね寝息をガンガンに聞きましたよ、
派手に寝てましたね、
派手に寝てました、
残念がって
千何百払って寝に来たみたいなしょうがないですけど、
これはおすすめです。
はい、見たいな。
これはもう変なストレスがない気持ちよくなれる映画ですね、
では
第
3位で1位はサニ
ー、永遠の仲間たちですね。1位の1位かと思ったら
ね、1位の中でも3位でした。
まあなんせね、このサニーの配給会社は花熊さんに金一封出さないといけないぐらい動員ですよね。
僕も花熊さんのせいで2回も見に行ってしまいましたよ
僕もですね
そうです、昨日髪の毛の、
はい、
小泉さんのコラム、
小泉さんのサニーのコラムに、
どうもありがとうございます。
揺さぶられました、ね、
名前を出させていただいてカプコンの佐藤さんもご覧いただいてますか、一緒にねサニーを見た仲間 で、ね、
ちょっと大変なことが、
そうなんと映画の中が現実にはみ出してしまう出来事があったんですよ、
そうなんですよね。
なので僕もそれがなかったら5位ぐらいだったんですけど、もっと上に上げました、
うん、僕でも2回目の方がいいよって言われて、うん、確かにあの情報量がすごい多いから、
そうそうそうそう、
消化できなかったりするので、やっぱ2回目と3回目見るとだんだんちょっとずつ消化できていいっていうか、
2回目がね一番泣いちゃいました、ね、
あ本当僕は1回目の方が泣きましたよ
ファーストインパクトが、
そう、
まあこれはいろいろ語ると時間がかかっちゃう、
まあ、なんせ田中さんは今まで喋ってきたことをなぞる形にもなる
来週8月2日に、
はい、
来週で新宿の週終わるんですけど、それの最後の見納めって感じで2日に舞台で、
はい、あそうですね、
あの作家の樋口さんと、
お
お、放送作家の松崎誠さんと投稿しますので、
しかもサニーって、
よろしかった
ら、
8月2日に新宿武蔵野館、あとシネマート六本木でもまたやるんですよ、
ね、あ本当に、
その後、
超ロングランですね、
すごいですね。
最初の 1,2 週はねもうどうしようかなっていうぐらいもう
人が
もうみんな諦めてたんですけど、
ね、まあ、新潟は5人ぐらいでしたね
これは本当なんかもう別格の、もう別格の位置っていうかね、まあ、なんか
殿堂入りみたいな、
もう別の感じですね、
2012っていうよりは、うん、花熊ベストっていうか、
いや映画としても良かったんだけど、もう本当ちょっと事件になってしまった
ので、そうですね、あ僕らの間ではまあ言ってもいい、まあ
2回前の三平画館で、
そうですね、三平画館のサニーの回をぜひお聞きください、それと髪の毛のコラムも読んでね、
合わせてね、結構すごいですよ、
じゃあ
はい、はい、では花熊さんの第2位で1位、
ブライズメイズ、
ブライズメイズ見なかった、
僕は見ましたこれ、
はあ、銀座でやってましたね、
これもまあ、サニーより まあ、一応全部1位だけど、まあ、サニーより上にしたっていうのは、まあ、好みっていうか、うん、普通に僕はもうアメリカのコメディ映画が一番もうなんか自分の中で順位が
フィットする、
うん、上なんですよね。
これは何ですかね、ハングオーバーの女性版ってよく言われてましたけど、
二日酔いになっちゃうんですか。
全く違うんですよね。
結婚一日前の話、結婚の前、一日前というか前の話で、あの親友のために海沿いに何でしたっけ、花嫁
ブライズメイズ、
ブライズメイズ海沿いにみたいな、でいろいろ揉めるみたいな。ちょっと俺と後半がちょっとね、いろいろ納得ができなかったですけどね。さっきの脱ぎ問題で言うと、ヒロイン最初にガンガンセックスやってるんですけど、ずっとブラジャー
ですよね。不自然ですね。
このヒロインの人は、
黒いから隠してる。
なんだっけ、宇宙人ポールのあの、眼帯の女性が、
はい、あ、本当に。
ローラーガールズダイアリーで、小町の女の人。
あ、でも前半のね、なんかコメディのさじ加減がすげえ面白かったんですよ。あの主人公のその、結婚するヒロインが、別の友達がいて、なんかこう張り合うんですよね。主人公
石川梨花ちゃんみたいな
人、本当に
でなんかこう最後に一言って言いながら、もう一人がじゃあ本当に最後に一言っつって、そしたらもう一人が本当にじゃあ最後に一言とか言って一言合戦やったりとか。
で結局ではこの主人公の女の人とその町の警官の人が恋仲なんですけど、あのね、その警官の人の性格と顔がすごい、
あ、よかったですね。
すごい大好きになっちゃって、
人がいい感じで。で
最後のそのパトカーのやりね、やり取りのとことかもすごい良くて、それでもう1位ですね。でちょうどね、時期的にだサニーと、まあ一緒の時期やってたんですよ。だから両方とも、
あ、女性、ね、
韓国の女性映画、アメリカの女性映画として、この2本立ては本当おすすめですって感じで。
なるほど。
だから早稲田松竹とかああいう日本立て やるとこはこれ日本立てやればいいのになって思うよ。
早稲田集団映画、
はい、
覚えるのが大変
ねえ、そんな感じです、
ということで、じゃあ、
最後の1位、
あ、そうですね、
本当の1位、
ずっと1位だったからもう1位発表したのかと
来ました。
ジャックとジル、ジャックとジル、
これは楽しい映画でしたよね。
そうですね、
一応ラズベリー賞とかにはなってますが、
一人二役なんですよね。僕は堀さんと見ましたよ。
へ
え。で堀さんと見たから三平に出てくださいよって言ったら、僕は何にも言えませんからつって言
われて、そんな武田先生みたいな言い方して
た。話すことは何にもないんですつって僕は何もない人間なんですって言ってましたよ。
そんなことない。
そんなことないんだ。そんな人アップスで漫画描けないよ。
断るにしてもすごい断り方で。これはそうですね、誰
アダム・サンドラーが
2役
双子の自分やってて、これもね、やっぱそういう威張ってる昔の映画評論家にはすごいボロクソ言われてたんですよ。
あ、本当に。
で、ま、あのアルパチーノをすごい雑に使ってるカチンと来てるんだと思うけど、
そんな雑でしたっけ。
だってアルパチーノはいいって言ってるんだからね。
ねえ、
ねえ、いいじゃないかって感じで、
まあ、こんなキモいオカマムみたいな女にアルパチーノが惚れるのかとか、そういう意味では雑かもしれない。でも
これ不思議と後半だんだんあのほら、ちょっとジルがだんだんいい感じになってって、
ちゃんとね泣けるんだよね。
いい本当に惹かれる感じになってくるんですよね。
あとね、出てる人がねみんな魅力的なの。
あ、
子供とかさ、
子供のね、女の子がね、
自分の
自分の洋服とか髪型を持ってる人形と
一緒にしてましたね。
すごい可愛い。
そしてあとあのインド人のもう一人の子供は、自分の体にテープ巻く、
そうそう、セロテープが大好き
になってて、
どっちの子もちょっとここをやってるんじゃないか。
でなんかあの
庭師がね、この、
あ、そうそう、庭師がね、
この家族も良かったし、
あ、そうですね、
あの、
で、なんでしたっけ、スーパーみたいなことをちょっと思ったんですけど、要は最初はこの妹役のジルが本当に変人な感じで出てくるんですけど、うん、もっと変人としてアルパチーノが出てきたから、ちょっと中和されて、そしたら今度だんだんジルの魅力が描かれるようになっていって、
女性にもう見えてるね。
そうなんですよね。
そうか。
で、なんかちょっとうるさい、 太った女性に見えてきて、でそうするとこうちょっとジルに惹かれる人も現れたりとかして、
なるほど、うん、
いい構造になってるんですよね、うん、そういう意味では、
まあ、僕は正直最後までオカマにしか見てなか
ったそれは全くもって間違ってないですけど、
それはまともにあれです
やっぱ気持ち悪いなって思っちゃって、
オカマでもないんですけどね一応女ではあるんですけど映画になって、
まあ、これはちゃんと久々に公開したっていうのがね、
あ、そうですかね、
あの映画館で みんなで見に行ったのがすごい楽しい思い出でした、うん、そうそう、見た人はみんな笑ってましたよ、
そうですね、
縄跳びのシーンとか良かったですもんね、うん、
縄跳びなんかしてましたっけ、
船の上で
ダンス、
あ、そっかそっか、
2人で一緒にやるっていう、
あ、
これは楽しいです、
はい、はい、花妻さんの第1話ジャックとジルでした、ありがとうございます。